昨日の新聞を見ましたら、集団自殺という記事がありましたね。一度にある一箇所で5人、そしてある箇所で3人。見てみましたら、みんな20代、20代ですね。とても心が痛みました。この8人の家族の方たち、特に小山さんは、どんなに悲しんでるだろうなというふうに思わないでおれないのですが、今の時代はそういう意味では本当に子育てが難しい時代です。どの親でも悩んでいるだろうというふうに思うのですが、今日は身近だから気づかないという主題で今日の御言葉を学びたいと思うのです。イエス様の家族もイエス様を理解できていなかったということです。21節に、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。言われていたからであるというふうに訳されている言葉は、人がそう言ってるっていうだけじゃなくて、自分でそう思ってたっていうふうにも訳せるんだそうです。どうも実際はその方がいいんじゃないかと、前後の続きから言うと。っていうのは、この21節は31節につながっていたんじゃないかと。そしてその間にベルゼブル論争っていうのがサンドイッチのように挟まっている。マルコによる福音書っていうのはそういうスタイルをよく取るんですね。そうするとお気づきのように、その身内の人たちというのにはイエスの母と兄弟たちというふうに書かれていますから、いわゆる聖母マリアも、マリア様もイエスを理解していなかった、あるいは気づいていなかったということですね。どんなに完全であってもあろうとしても、どんなにいい人であっても、あるいはどんなに信仰深くあっても、子供を理解することができるかどうかっていうのは、これはまた別なのだというふうに思うのですね。今日の主題は悪と戦うキリストっていうことなんですけれども、悪霊に取り憑かれているっていうふうな言い方をしたのは、いわゆる当時の宗教指導者ですね、律法学者たち、エルサレムから下ってきた律法学者たちっていうふうに書いてあるのは、いかに彼らが権威があるかっていうことです。エルサレムはそういう権威の中心、ガリラヤ地方はいわゆるど田舎、エルサレムの方から見るとレベルが非常に低いっていうふうに見られている。だからその権威のある立派な学者たちが来て、そしてあれは悪霊に疲れてる、気が変だよっていうふうに言うと、誰でもそうかなっていうふうに思うわけです。当時の権威者が言うわけですからね。だから身内の人だってそうだろうなっていう、右腕が罪を犯したら切って捨ててしまいなさいなんていう言い方っていうのは、これは誰もがびっくりしてしまいます。誰もが言わないようなこと。だからすごいこと言うけど、やっぱりちょっとおかしいのかなっていうふうに思っても不思議ではないというふうに思うのですね。しかしそのような家族に対しても、三章の34節には、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだという、この突き放した言い方、これ私の母私の兄弟とは誰かっていうふうにお答えになって、何か、このマリアさんも兄弟たちも恥をかかされたみたいな記事があるわけですけれども、しかしここでイエスがその身内の人たちを見捨てたという意味ではない、大事なことを気づかせようとしておっしゃっているというふうに思うのですね。私はカトリックのあけぼのっていう雑誌の一番新しい 今年の3月号を見ているときに、今親の務めはっていうタイトルのエッセイが出てまして、皆さんよくご存知のあのテレビドラマチュラさんの作家の岡田義和さんっていう人が書いておられるんですが、大人もかつて子供だったはずなのに、いつの間にか子供の気持ちがわからなくなってしまう。いつの時代も親は子育てに迷うのでしょうか、基本的には。そういうふうに書いてあるんですね。ちょうど1年前の3月号には、今度はカトリックのテレビ番組の心の灯火っていう番組がですから、その制作者、あるいはその他の映像を作ってらっしゃる、どちらもですから、テレビに、映像に関係のある方ですね、鈴木博さんっていう方が、やっぱりね、子供と友達のような威厳のない父親、子供を叱ることができない頼りない父親、そんな話を聞くと耳が痛い。私も威厳のない頼りない父親の一人だからだ。どちらもですね、こう難しい、そして、ダメなんだっていう、そういうことを自覚しておられる親御さんなんですね。だけどお二人は個性が全く違いますから、子供に対する対応っていうのが全く違うのです。特に岡田さんはチュラさんを書いた方ですね。今の時代、親と子の断層っていうのは未曾有のものなのかなと思います。つまりとっても危ない、まるで地雷原の中を歩いているようなものです。どこに地雷があるのかわからない。ネット社会によって知らなくてもいい闇に子供たちは直面するっていうわけですね。ですからどんどん知らなくていいことを知って、もう親の知らない間にいろんな情報が入ってきて動かされている。だからなおさらどう対応していいかわからないっていうわけですね。先ほどの鈴木博さんの方は、今度はご自分の仕事が忙しくて、これ独立したその映像を作る会社をやってらっしゃる責任者ですね。だから制作に忙しい、それから資金作りに奔走する、家を顧みるどころじゃなかったらしいです。お子さんは、お嬢さんが一人だったようですけれども、一番困った時には娘さんの貯金まで借りただそうですね。そしてなおいけないのは、もっとまずいこともしたって書いてあるんですね。娘が自分の進路について悩んだ時期に、末期がんの母の介護に夢中になり、妻子の寂しさを顧みなかった。母の介護と仕事を全てに優先させた父は、娘の目にどう映っていたのだろう。きっとお嬢さんがね、お母さんが苦労するのはお父さんが再三無視の映像の仕事にこだわるから、こんな声が聞こえるようだって自分で意識してらっしゃるんですね。で、そういう中で娘さんが二十歳になった時に誕生カードにこう書いたんだそうです。20歳おめでとう、自分の人生のシナリオを自分で書く時だね。それらしくですね、彼女は大学に入ったんですが中退した。これ彼が書いてるのね。その入学金作るのに私は借金して工面したのにって書いてるんですけども、その大学をさっと簡単に辞めた。で、就職したところもまた途中で頭に来たっつって辞めた。賃金をちゃんとあるのに、お金あるのに払わないっていう、その態度に腹が立ったって。自分に対してじゃないですね、人に対して。もうその割と自由奔放にしてるんですね。だけどもう自分の人生のシナリオは自分で書いてと言った以上、口を出すことはしなかったというわけですね。久しぶりに帰ってきた時にお土産にワインとチーズを持ってきて、おお、君もブルーチーズが好きか、言うと、私はブルーチーズが好き、訂正したりして、そういう個性を主張するんですね。で、娘は父親そっくりと言われるのが苦手のようだ。ダメ親父を見てこれではいけないと思ったのだろう。堅実な娘に育った。ダメ親父は反面教師だったというふうに書いてるんですが、でも今度は奥さんは 娘はもうあなたそっくりねっていうふうに言ってるんだそうです。冬の日本海を見たいって言って、 お嬢さんがいつもの貧乏旅行に出かけ、彼はなけなしの1万円をロギンの足しにって渡したら、娘さんがいいのって、子供の頃と同じ言葉で父親の懐を心配する。でも旅に出かけたんですね。儲からないが好きな仕事に熱中する娘を、あの子は父親そっくりと妻が言うわけですね。彼の結論です。ダメ親父は冬の日本海を見ながら旅する娘の姿を想像して、ダメ親父はダメ親父なりに紅葉があることを思い、ちょっぴり幸せな気分にしたと。よかったですね。岡田義和さんの方はまだお子さんが多分小さいと思うんですね。だから理想の親子関係なんて言ってる場合ではないかもしれない。干渉する、口を出す、チェックをする、そうでもしないと今親としての義務を果たせない。悲しい現実だけど、私はそんなふうに思ってます。子供に嫌われようと、それが親の務めだと。つまり口を出してダメっていうのはダメって言おうというふうに思ってる。それぞれの個性にあってですね、それぞれの仕方で接してらっしゃる。だけど私はこのお二人に共通しているのは、やはりお子さんに対する信頼と、もう片方でだから不安を持つ、ダメだなっていうふうに思う、それは本当に愛しているからダメだなと思うと思うんです。一番問題の親はダメだなと思わない親です。確信に満ちた親、これは子供が逃げ場がないから逃げて行かざるを得なくなるでしょう。しかし本当に愛している親はダメだな、そして後悔したり、そして悔やんだり悔しがったり、それが繰り返されている。イエス様の家族ですらそうだった。そのイエス様の家族を含めてイエス様はその罪を全部背負ってって苦しんでくださってる。だから一番大切なことは、イエス様が私のために十字架で死んでくださったっていうだけではなくて、子供のためにも死んでくださってる。イエス様の目も神様の目も確かに子供に注がれているんだっていうことを信じ抜いていく。あとの接し方はそれぞれの個性そのまま。この模範的な回答はありえないと思うんです。それぞれのところでそれぞれの仕方、しかし一番大切なことは、神様がうちの子供を愛していってくださる、その全ての罪をイエス様によって負われてるんだっていう確信を持つこと。だから私も安心してダメだなって言いながら神様にお委ねする、それが一番大切なことじゃないだろうかと。物理的に考えてもそうですよね。距離が近ければ全体を見ることができないんです。むしろ他人の方がいろんなことを客観的に見ることができる。身内だから分かってますっていうのは思い上がりです。一部分だけ分かってる、だけど全体の大事なところは分かってない、そう思う方が真実に近いだろうという気がするのですね。で、今日は悪と戦うキリストという主題でした。だけどそのキリストは私たち家族子供のためにも共に戦っていてくださる方なんだということを信じたいと思うのです。祈りましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございます。本当に悩みの多い時代です。どうしていいか戸惑うことばかりでございますけれども、にもかかわらずあなたは確かに私たちを顧み、迷う一人一人を慈しみの目を持って見つめていてくださり、最善の道を整えていてくださることを信じます。私たちができるだけ適切に 子供たちに接することができ、また私たちがその前にあなたに全てをお委ねしている信仰において徹していくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。